11月19日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは10月の消費者物価指数、今日総務省から発表がありました。生鮮食品を除く総合の指数が 0.1% 上昇ということでありました。それからアメリカのバイデン大統領が、北京冬季オリンピックについて、アメリカ政府の高官らを派遣しない外交的ボイコットを検討していると明言をしたというニュース。さらに立憲民主党の代表選4人の候補者が立候補し、今日告示、30日の投開票となっております。収録しておりますのが11月19日金曜日、日本時間の夕方3時20分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ147円21銭高、29,745円87銭で取引を終えております。アメリカの株式相場が上がっていたという流れを受けて、東京でも値傘株を中心に、半導体関連株などを積極的な買いが入りました。で、午後になりますと、アメリカの株価指数の先物の上昇というのも支援材料になったということであります。さて、その中でですね、今日いよいよ政府の経済対策が発表になると、その予算の規模など、これは昨日も取り上げましたけれども、国費の部分でも55兆円を超えるんじゃないかと、かなり大規模なものになるということも、株を押し上げたというような解説もあったようであります。さて、そんな中での足元の経済ですが、10月の消費者物価指数が発表されました。変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が 99.9、前年同月と比べて 0.1% の上昇となっております。プラスは2ヶ月連続ということで、足元ですね、今エネルギー価格が上がっているというのは、ご承知の通りであります。ガソリン価格1リットルあたり169円台の後半をつけていると、これは全国平均の値ですけれども、灯油も上がってきてるであるとか、このあたりがね、いろいろ言われてますんで、むしろ、そんな中でよく 0.1% のプラスで踏みとどまったなというような印象もあります。エネルギー自体は全体で 11.3% 上昇ということでありました。で、これですね、総務省からペーパーが出てますんで、いろんなデータが入っております。で、それによるとですね、この、生鮮食品を除く総合だと 0.1% の上昇となっておりますが、前年同月比ですね。一方でエネルギーも除いた生鮮およびエネルギーを除く総合指数、これをコアコア指数なんて言いますが、これが 99.2 ということで、前年同月比 0.7% の下落ということになっております。エネルギーも海外要因で非常に大きいということで、純粋にですね、内需の中で需要と供給のバランスで物価がどうなっているのかというのを見るのは、この総生鮮およびエネルギーを除く総合の指数、コアコア指数というふうに見られておりますが、コアコア指数はマイナス 0.7 ということで、前月前々月よりもひどい数字になってますし、また、4月からですね、すでに7ヶ月連続でマイナス圏と、その前もですね、1、2、3月はプラスマイナス0という値ですし、さらにその前を遡れば、1年前も10、11、12とマイナス圏で推移していたということを考えるとですね、もう内需で考えれば冷え込みっぱなしという形になっております。非常にまずいと、そんな中でもエネルギーがプラスにね、かなり押し上げても 0.1% のプラスということを考えるとですね、今回55兆円余りの、国費でですね、事業規模では70兆円をはるかに超えるという、超大型の、補正予算これから組んでいくということでありますが、この辺の執行をぜひ早くしていただいてですね、経済を温めていただきたい。本来であればもっともっと前からやるべきことだったはずなんですけれども、選挙等々があってここまで遅れてしまったという責任は、これ与党は免れないところでもあると思いますし、また新型コロナ対応の部分でですね、政府の新型 新型コロナウイルス感染症分科会は、まあ、単純に毎日の PCR 検査陽性者、いわゆる感染者と呼ばれるその数を一喜一憂するんではなく、病床の逼迫等と総合的に判断するんだというふうに言っています。であるならばですね、まあ、政府の発表の仕方、都道府県の発表の仕方、あるいは、報道の在り方も含めてですね、この PCR 陽性者でなく、病床の逼迫具合等々とこういうものを見ながら、そして、これから先、抗体カクテル療法であるとか、あるいは、今後認可されると緊急使用が認められるであろう、経口での治療薬、こういったものを駆使しながら自宅での療養というのも十分にできるようになっていく、そんな中で、病床は逼迫せず、まあ、コロナのあるいは PCR 陽性者の数は増えていくかもしれませんけれども、全体として医療は逼迫せずに、できるというような体制を取っていく、そして、その状況というものが、十分に国民全体にも理解されるような報道のあり方、まあ、そうでないとですね、もう感染者の数でもう一喜一憂というか、まあ、一憂一憂でありますけれども、まあ、ビビりまくった挙句に経済が全く回っていかないと、実はみんなワクチン打ってるから、感染者が増えても重症化を抑えられるし、医療も逼迫しないという、まあ、いわば季節性のインフルエンザと同じような状況にもう持っていきつつあるのだということを考えるとですね、そろそろこの経済とどっちをというところをですね、きちっと考えていかなければいけないし、それに見合った今までとは違う形の、メッセージの出し方というものが必要なんだろうと、まあ、今まではですね、脅すことによって、人流、人の流れが抑制されるという、まあ、期待というか気持ち面に働きかける効果というものを狙っていた部分も、まあ、あったんでしょうけれども、もはや、ワクチンが 50% を超えて、行き渡ってきてからは、この人流の抑制と感染者数の増加というものには、ほとんど相関が見られなくなってきているということが、ビッグデータ解析等からも指摘がされているところであります。経済的な制約を取り払ってですね、そして経済面で困っている、あるいは命を絶ってしまうという人が増えているということも言われております。その現状を打破する、ケアをしていくということが、まあ、より必要になってくるというのがこの数字からも読み取れるのではないかと思います。それからアメリカのバイデン大統領が、来年2月の北京冬季オリンピックに政府高官らを派遣しない外交的ボイコットを検討していると明言しました。まあ、これに関しては政府筋からボイコットの検討が行われているんだということが報じられたりであるとか、あるいは民主党の、まあ、重鎮でもある下院議長のナンシー・ペロシなどは、まあ、かなり前からですね、超党派で、この北京五輪の外交的ボイコットというものは呼びかけておりました。まあ、ある意味、規定路線というところですが、大統領がそれを明言したというのは非常に大きいというところであります。まあ、中国側はですね、これ政治的に利用するべきではないというような批判が出てきているということでありますが、まあ、新疆ウイグル自治区、あるいはチベット、南モンゴル、そして香港と、人権の蹂躙というものが続いている中でですね、これを看過することはできないということ、まあ、そういったメッセージが出てきているということであります。で、じゃあ日本どうするというところで、非常に心配なのはですね、人権担当の総理補佐官を置いてみたはいいものの、この人権問題をを理由とする制裁を可能とするような法律というもの、まあ、アメリカではマグニツキー法というものがありますが、これの日本版を、まあ、やろうということは、これまた超党派でですね、日本の国内でも議論がされてきた、あるいは提言がされてきた、実際に法律を出すというようなところにまで来ていたものですが、そしてその超党派の議連のですね、共同の代表まで務めていらっしゃった永谷元氏が人権担当の、補佐官になったということで、まあ、非常に期待がされたところなんですけれども、これはもう出さないんだということを、まあ、就任早々ですね、そういった流れになってきているということが共同通信が、 まずスクープをし、そして永谷元氏本人に当たった、記事も出ておりますけれども、明言は避けるという形であらゆる方法を検討していくというですね、官僚答弁に終始していらっしゃるということで、そこの部分でも非常に失望が広がっている部分であります。でこのじゃあ外交的ボイコットに関してはどうかというと、岸田総理がですね、記者団の質問に答えて、それぞれの国で立場や考えがある、日本は日本の立場で考えると述べるにとどめたということで、最終的にどういう結論が出るにせよ、検討はしているのかというふうにも思ったんですが、それすらも踏み込まずという形になっております。中国に対してであるとか、あるいは、中国に対するこの態度というものがですね、諸外国特に西側の国々に対して日本どうなんだろうねというような目で見られないように、あるいはミスリーディングがされないようにするというのも、これ非常に重要なことであるし、なんといってもですね、対中国ということを考えると、日本は他のどの国よりも近いところに位置しているということを考えると、仲間をですね、より増やして、そして団結をしてことに当たるということが必要な中で、その足並みを自ら乱すようなことというのをするのは得策ではないと思いますが、まだですね、2月まで時間はあるというところで、どういった対応を政権がしていくのかということも非常に注目したいと思います。それから立憲民主党の代表選が告示されました、枝野前代表の後任を選ぶというこの代表選挙、今日19日告示、そして30日、火曜日に投開票となっております。すでに4人の方の立候補が伝えられております。大阪政治元総理補佐官、小川淳也元総務政務官、泉健太政調会長、そして西村智奈美元厚生労働副大臣という4人の方々、党本部で立候補の届け出を行った後に19日今日の午前から各候補者出陣式を行っているということであります。国会議員全員プラス、立候補予定者、もうすでに政党支部の支部長ということになっている方と、それから地方のですね、党員党友、そしてサポーターという方々と、地方議員の人たちも、投票権があるという、フルスペックと呼ばれる形での投票ということになっております。で第1回投票では国会議員候補予定者が全体の 50%、そして党員協力党員が、10万人程度いると言われておりますが、これが 25%、1200人程度いるという地方議員が 25% ということで、得票をですね、割合で割って、そして全体の数字を出していくということなんですが、これ第1回で過半数をどの候補者も取れなかった場合には、上位2名による決選投票に移るということが言われております。すでにですね、かなりの混戦だろうということが伝えられておりますので、決選投票にもつれ込むということが想像されております。で決選投票の方は国会議員と候補予定者が 85% 程度で、一方で都道府県連の代議員は 15% 程度ということで、こちら国会議員と、その候補予定者のウエイトというのが非常にこう高くなってくるということがあるんで、すでに決選投票に向けて、下位連合になるのかどうなのかというところであるとか、合唱連行すでに行われているということが言われております。で、ここでですね、その共産党との選挙協力の是非というものが一つの争点となるかというふうに言われております。で、じゃあ共闘路線がどうだったのかというあたりについて、これも全体として議席を減らしたんだから失敗だったんだというふうに結論付ける向きも多いですし、そういった結論が出るのも致し方ないというところでありますが、他方ですね、小選挙区だけで見ると立憲民主党は9議席増やしたということで、共産党の票を積みましてですね、小選挙区選挙区で自民党の候補、与党候補を任したというところは確かにあったんだろうと思います。その意味では限定的なその選挙協力というものは一定程度の成功を収めたと言えるんですが、他方 比例代表の方で見ると票をかなり落としているということになっております。でこれはもうすでに投開票日の前から言われてたんですが、立憲民主党の誰々ですというような演説ができずに、野党共闘候補の誰々ですという形で、演説をせざるを得ないということになると、なかなか党の名前が浸透しないということも言われておりました。それが原因だというふうにね、いう向きもあるんですが、ただですね、選挙前から立憲民主党そのものの支持率というものは、さほど上がってこなかったということもまた言えます。支持率でいうとですね、2-3% 台か、もうちょっと上ぐらいまでしか来なかったというようなことがあって、でそれら小屋を考えるとですね、結局その共産党との、連携であるとか選挙協力云々というものはさておき、立憲民主党そのものに、今回のこの、政権選択選挙といわれる総選挙で、魅力がなかったという、これを言ってしまったら身も蓋もないという、意見もありますけれども、部分があったのではないかと。で他方ですね、対決より対案だというふうに言っていた国民民主党であるとか、あるいは積極的に是々非々の中で、予算の組み替えであるとか、あるいは修正案であるとか、条文の一部修正というようなものを、与党に対しても提案をしてきた日本維新の会であるとか、政策本位でやってきたところというのは票を伸ばしてきているというところもあります。そう考えるとですね、この、何でもかんでも反対といいますか、政権与党のやることはもうとにかく反対をすると、論理矛盾がそこで起ころうがですね、かつての主張と、反対の主張となろうが反対をしていくという、ある意味で、かつての55年体制における社会党のようなですね、やり方というものが、いい加減古いぞとなってきたのではないかと、こういうふうにも思うわけであります。もちろんですね、野党側のチェック機能というのは重要なんですけれども、ただそこにも、きちっと、理屈であるとか、ロジックというものが、少なくとも見えないと、なかなか今の有権者納得しないんじゃないかということも、思うわけであります。もちろんね、イメージで投票するという人が多いんだから、やはり反対という姿勢を見せておいた方がいいんだということがありますが、出口調査などを見るとそうした姿勢をですね、評価する人たちというのは高齢者に偏っているということが言われております。そうすると、何でも反対で、とにかく社会を動かすところで、それに対して、ペースが遅くするさせることだけが目的なのかと、その辺に、若い人たち、現役世代の方がですね、一つ一つの政策に対して切実だったりするということで、支持が伸びていかないということになっていくのか、その辺ですね、この4氏による政策論争というものを私は、切に期待したいと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。